はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回26回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合本部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回は沖縄医療生協の関連法人で沖縄虹の会の玉木事務長に、かりゆしの里医官や、特別老人ホームなどのですね、お話を伺いたいと思います。玉木事務長、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめにですね、事務長の自己紹介お願いいたします。
はい、じゃあ沖縄虹の会、はい、社会福祉法人沖縄虹の会の玉木義文と申します。
はい、社会福祉法人ですね。はい、はい、事務長は今、虹の会の事務長や他の事業所の事務長ととも兼務されているようですけど、はい、この辺もちょっとお願いできますか。
はい、特別養護老人ホーム、はい、ゆがふ園の施設長も兼ねてやってますね。はいはい
はい、あとあれですかね、かりゆしの里も事務長ですか。
そうですね、今ちょっと遺憾の時期ということで、はい、
なかなかね、
2つのわらじでなんとか頑張ってます。
2つも3つもわらじ履いてるような感じでちょっと大変そうではあるんですけど、まあ、またね、次の方が見つかるまで頑張っていただけたらなと思います。はい、玉木事務長の出身はどちらになりますか。
生まれも育ちも私は那覇ですね。
那覇のですね、
那覇の国場で生まれました。
はいはい、国場ですね。はい、まあ、今も国場に住んでるんですか。
今は長田ですね。
長田の方に、はいはいはい、近いではありますねはいはい、分かりました。事務長のね、まあ、好きな食べ物とか嫌いな食べ物などがあればお聞かせ願いますか。
まあ、好きな食べ物といえばやっぱり沖縄そば。
沖縄そば、
はい、特にもうカツオの軟骨ですね。はい、
カツオ軟骨、はい、美味しいですよね。沖縄そば、あの早期もね入ってたりとか、中身汁とかね、いろいろ沖縄そばのバージョンもね、はい、いろいろあって、じゃああちこち食べに行ったりします。
そうですね、食べ歩きしてますね。そばは、
そば、ね、いいですね。あのどこに行ってもあるからね、はい、この地元のそばが
チャレンジ、まあ、楽しいですよ。
楽しい、ね、はい、ありがとうございます。嫌いな食べ物とかもあります。
嫌いのはうちなんちなんですけど、あ、ヘチマがダメですね。
ナベラ、
あれはなんか土の匂いがしてね
土の匂い
食べ物にあみ感覚が、食べ物の感覚がない。
ナベラですか。はい、はい、もうあんまり、まあ、得意得意というか好きではないんです。あ、まあ、食べられはしますけどね、はいはい、まあ、あのそんなにね美味しいとは思わないな、ナベラ。まあ同じです。ナスもどんな感じですか。
ナスは大好きです。
あ、ナスは、はい、似てるんじゃない、ナスと
ナベラ。なんか違うんだよな、のあの匂いが、
食感とか匂いが違うのか。
食感似てるかもしれないけど匂いがやっぱり土なんですよね。ヘチマ土
ね。はいはい、そうですか。じゃあ土は嫌いだと、はい、いうことですね。事務長、休みの日とかね、まあ、過ごし方、はい、どんな風に過ごしてる、まあ、趣味とかそういったのもあれば聞かせてもらえますか。
趣味はね、趣味が仕事になってるような感じもするんですけどそれ以外で言ったらやっぱりバイクですね。
バイク乗ってるんですか。
うん、何時間でも乗りますね。
何時間でも乗る。はい、ヘドとか本当に遠いところまで行ったりする。
一度ヘド行ってですね、那覇に戻ってきたんですけど、はいはいはい、もう一回行った時もあります
二、はい、往復、
はい、
これ一日で、
一日で、
一日で、
はい、朝出発して、また夜中に帰ってきたと。
朝も最後は7時8時ぐらいに出て、
はい、
すげえ。何 cc 乗ってるんですか。
いろいろです。
あ、うん、いろいろある。
いろいろ
大きいのから小さいのまで。
はい、
あ、すごいね。バイクはね、僕は高校の時に車の免許と一緒に取ろうと思ったんです。中型免許、はいはい。やっぱりバイク乗らんかなと思って。あの免許、中型免許取るのをやめました。
あ、そうですか。
未だに
ぜひ取ってください。
原付しかね持ってなくて、
はい、だからやっぱりフラットどこでも好きなところに行けるんで、ね、とってもいいですよ。
確かに原付だとね、余計なんか危ない、うん、ちょっと危険な感じもするんで、はい、大きいのちょっと取るのを目指しましょうかね。はい、じゃあ今度取った暁には一緒に、
はい、いいですね、
ツーリングお願いします。
は
い、
ぜひ泊まり込みで行きましょう。
はい、お願いしますね。はい、あと好きなアーティストとか、まあ、 こんな曲楽しいよとかっていうのあれば教えていただけます？
実はですね、ほとんど聴かないんですよ私は。
曲は聴かない、
なかなか。映画は大好きなんですけどね。
映画はよく見るんですね、は
い
は
い
は
い、もうゴッドファーザーの映画なんて擦り切れるほど見てますね。ワンツースリーを連続で大体
渋いな
7時間ぐらいで
7時間、はい、
見てます。
渋いね。そうか、映画は好きなんですね、はい、はいはい、わかりました。ちょっとこの辺でね休憩入れますね。
はい、
続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けしたいと思います。今回ですね、虹の会の事務長にいろいろとお話聞きたいんですけども、
はい、
沖縄虹の会、まあ、そもそもですね、この福祉法人、社会福祉法人とは 何でしょうかというところですね、お聞きしたいと思います。
はい、まあ、沖縄虹の会という組織がですね、はい、いつ生まれたかっていうと、うん、2013年の7月なんですよ、はい、もう7、8年前になりますかね。
そんなになるんですね、はいはい、
で当初なんですけど、あの沖縄医療生協の方で、はいはい、特別養護老人ホームを作ろうっていう、うん、計画があったんですけど、はいはい、特別養護老人ホームっていうのが、はいはい、行政あるいは社会福祉法人じゃないと開設できない
というのが、うん、はいはい、医療生協ではできなかったんです
よね。そうです、はいはい、それで、社会福祉法人を立ち上げようじゃないかということで、さまざまな取り組みをやってました、はいはい、例えば医療生協の介護事業所を社会福祉法人化にするとか、はいはい、新たなその特別養護老人ホームの応募にチャレンジして、はいはい、法人を立ち上げるかっていうところでやったんですけど、はいはい、なかなか思うようにいかなかったっていうのが正直なところですが、沖縄県がですね、はい、広域型の特別養護老人ホームを建てるんで、うん、そこ、希望する法人さん手を挙げてくださいと、はいはい、いうことで、そ
こ
に、
はいはい、
参加してできたのが、うん、その社会福祉法人沖縄虹の会です、はいはい、で、手挙げなんですけどね、うん、やっぱり特別養護老人ホーム必要性が高い、ニーズが大きいということで、はい、あの時は6カ所か7カ所の法人が手挙げしたんですが、その中でまあ書類審査ないし、プレゼンテーションを受けてですね、虹の会の方が、まあ、認められて、ようやくこぎつけたという形です。
結構5、6法人の中から、はい、まあ、選ばれたというか、はい、認可を受けられた。
あ、嬉しかったですね。
すごいですね、
はい、やっぱり医療生協の理念も同じなんですけど、はいはい、所得に所得の低い方も、はいはい、安心安全で、うん、そういう高齢者の施設を作ろうということでですね、はいはいはい、特別養護老人ホームにこだわった結果があります、うんうんうん、はいはい、っていうのは特養の方は所得に応じて、うん、利用料が減額できる制度があるもんで、
その所得で変わってくるわけです。
そうです、はい、そこで、やっぱり保険の施設であって、うんうん、そういう比較的、うんうん、所得に関係なく、はいはい、利用できる施設を作ろうということで、はいはい、なんとか今展開することができました。
今虹の会、まあ、特別養護老人ホーム特養なんですけど、はい、まあ、今いくつか施設ありますよね。
あります、
はい、その辺もちょっとお聞かせください。
まず、まあ、第一号というのかな、はいはい、私たちがやった社会福祉事業で第一番目は沖縄市知花にある知花の里です。
沖縄市から始まったんですね、
はいはい、こちらは90床のベッドを持って広域型になっているので、うん、はいはい、まあ、言うなれば離島の方、うん、あるいは、極端に言ったら本土の方から、はいはい、本土からも
ですね、どこからも、はい、まあ、来れるというか
入所ができる形になっています、うん、ただですね、法改正があって、はいはい、要介護という介護には5つのランクがあるんですけど、うんうん、3以上の方が対象ということで、
じゃあ 1,2 のところからは入所はできない、
ちょっと入所できないんですよね、
はい、ちょっと3から、はい、っていうことなんですね、
はいはいはい、まあ、今そこが1番目で、2番目が実はこの知花の里がまだ完成していない時期なんですけど、はいはい、 那覇市の方が中核都市に変わったんですよ、うん、はいはいはい、それで那覇市の方で、独自の事業計画、うん、介護の
これはもう市の方で、
はいはいはい、介護事業計画に基づいて那覇市内にもその広域型の特養を作るよと、うん、いうことで、はいはいはい、また、そこにチャレンジをしたわけです、
はい、同時進行で、
はい、実はもう千葉の里もまだ完成していないのにじゃあ那覇でもやるのかどうなのかって非常に
議論
はありました、すごい、ね、
取り組みが
やはり医療生協の方のセンター病院が那覇市小倉にありますので、うん、はいはいはい、やはりここはやるべきだっていう組織的決定をやって、はい、うん、こちらにも手を挙げをして、うんうん、この時は6法人さんです、うんうん、6法人さんが手を挙げて、2法人が選ばれて、うんうん、うち私たちが今、はいはい、山下町セルラースタジアムの近くで特別養護老人ホーム湯河府園を、は
い、これが2号、はい、まあ、2号店というか2番目の施設になるわけですね。
ここはちょっと規模がちっちゃくて、はいはい、70床になってますね、うん、はいはいはい、その後はですね、はい、医療生協さんと、まあ、今後の医療介護を前進させていこうということで、はいはい、医療生協さんが運営していた介護事業を、はいはい、沖縄二次の会に移設をしたり、はいはい、やっております、うん、今県内では4つの事業ですね、はいはい、特養が2つと有料老人ホームが1カ所と、うん、あと沖縄市の、委託事業である地域包括支援センター、はいはい、中部北というのを沖縄市三郷の方で、
あの二次の会の方でやってるわけですね。
やってます、はいはい、
結構手広くねやってる感じがしますね。
そうですね、うん、はい、一気に増えたという形で、まあ、また準備してるのは後ほどご紹介したいなと思ってるんですけど、
はい、はいはいはい、ありがとうございます、はい、ちょっとだけ休憩入れますね。
はい、はい、
はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。引き続きね、事務長の方にですね、玉木事務長の方にお話を伺いたいと思うんですけど、はい、最近ですね、4月から、沖縄医療生協の、施設だった狩牛の里、老人保健施設、
老人保健施設
だったのが、はい、虹の会の方にですね、はい、移管したということで、その移管の経緯とかその内容等々もちょっとお聞かせ願えますか。
はい、この狩牛の里の方なんですが、はい、榛原町の山川というところにあります、はい、75床のベッドを持った老人、はいはい、介護老人保健施設になってますね、はいはい、まず移管した、経緯というのが、やはり先ほどもお話したんですけど、今後医療生協さんと、はいはい、一体になって医療介護を進めていこうという計画の中の一つではあるんですが、はいはい、まず医療生協さんの方では病院を運営しております、うんうんうん、高齢者の方が何かしら体調を崩して病院に入院するということになります。でやっぱり入院治療をする場所なんで、はい、やっぱり安静を求められるわけですよね、うんはいはい、ただ高齢者の方がですね、その安静がゆえに失われていくものっていうのがあるんですよ、うん、具体的に言ったら、例えば入院する際は歩いて入院して病院に歩いてきて入院する、はいはい、あるいは、入院する前は自分でお手洗いにも行けたということなんですけど、はいはい、安静がゆえにそれが、機能が失われて、はいはい、何かしらの介護が入らないと、その自分で歩くことができない、はいはい、あるいはトイレに行くことができなくなってしまったっていうのがよくあることなんですが、それをですね、この狩牛の里の方が中間施設となって、はいはい、短期集中的にリハビリテーションを
提供する、
はいはい、その前に失われた機能をですね、取り戻すっていうところの役割を持ってます、はいはい、ただですね、体力的にあるいは身体的にそれが回復したとしても、さまざまな理由で自宅で戻れない方っていうのもまたいるんですよね、うんはいはいはい、 所得の問題が大きいです、うんうん、それを補うために、ご家族の方は共働きをしなくちゃならない、はいはいはいはい、そうなると家で介護をするマンパワーが不足になってしまうというのもあって、う
んはいはいはい、家に戻れないですからね、はい、あの家族が働いてると、
その時にですね、うん、私たちが今運営している、まあ、特別養護老人ホームっていうのを、はいはい、うまく活用してもらって、はいはい、今言うなれば簡単に言えばもう一つの我が家みたいに使ってもらって、うん、高齢者の方の生活を、うん、支援していきたいと思って、はいはい、その医療介護の連携の中で、うん、この中間施設を虹の会に移管することで、はいはい、さらに連携が強まると考えて、うん、今回の移管をやなってます。
なるほど。まあ、あの仮牛の里もね、1999年、
はい、もう20年余りですね。
20年余ってますよね、はい。まあ、医療先ほどやってきたんですけど、いろんな、まあ、制度とかね、いろんなのが変わった中で、やっぱりそういった連携もね、必要ということで、法人の移管になったのかなと思いますね。
は
い、うん、
これまでは先ほど言ったように要介護3の方が私たちのまあ対象みたいな形になってたんですけど、じゃあ2の方1の方どうするのってなって、そこでこのかりゆしの里の方も移管してですね、要介護1から5の方まで、軽度から重度の方まできちんと支援するような体制作りをしていきたいなと思っています。
あの特養とかではまあ3以上の方がしか入所できないのが、まあ1、2の方もまあ、入所というか入れる施設になる、
ね、
ということですね、
はい
はい、ありがとうございます。また、今いろんな老人施設とかね、はい、あると思うんですけど、まあ、そういった、まあ、施設の概要というかな、まあ、特養とか老人ホームとかいろんなのあると思うんですが、はい、その辺もちょっとお聞かせ願いますか。
はい、まあ、特別養護老人ホームの方はですね、いわゆる入所したら、うん、まあ、住所も移します、はいはいはい、まあ、先ほど言ったようにもう一つの我が家みたいな使い方をしてもらってます。もう部屋の方は完全な個室になっていて、うん、家具に関してはもう全て自由に、はいはい、持ち込みでやってもらってます、うん、はいはい、こういう例もありました。仏壇を持ってきたいと
仏壇持ってきた、
はい、やっぱり朝起きたら、亡くなった旦那さん、はいはい、父ちゃんに、手を合わせたいということで、はいはい、それも OK になってます。ただ線香だけはね、あの火災報知器が結構反応するもんで、線香だけはちょっと我慢してもらって、
スプリンクラーからね水が出てきたら大変ですからね、
はい、あと本土ではね前例あるんですけどね、うん、ペットなんですよ。
ペットも OK なんですか。
今のところまだその要望がないんですけど、はいはい、要望が来たらどうしようかなと思ってるから、
やっぱりね、ペットも家族の一員ですからね。
家族の一員ですからね、まあ、要望が来たらちゃんと検討したいと思います。はいはい、なるほど。そういったあの特養の方はですね、まあ、言うなれば、うん、よく言われるのが次の住処と言われていて、まあ、人生ここで最後を終える方も多いですし、そのリクエストも実は増えてきてます。はい、これはですね、以前は家族さんから、はいはいはい、最後は父ちゃん母ちゃん、ね、もう病院に連れて行かないでくれ、いろんな機会につなげて最後生きるよりも、まあ、自然に、はいはい、見取っていきたいっていうリクエストが多かったんですけど、ここ最近本人がも、はいはい、そのリクエストを出してくるようになりました。まあ、それに叶えるためにですね、はいはい、やっぱり介護職員も含め、私たちの教育常に学習をやって、はいはい、看取りの方法をきちんと、その適切な看取りの方法を学んでいってるような感じです。
最後はまあここで終えたいという方も増えてきてる、
はい、これがまあ特養の一つの機能ではありますね、はいはい、あと地域包括支援センターも運営してるんですけど、はいはい、これはですね、まあ、地域の介護の相談窓口みたいな感じです、はい、まあ、施設で言ったら特養みたいな施設で言ったら自分たちの施設に、まあ、高齢者の方を迎えてそこにケアを提供するということをやってるんですけど、はいはい、それとはまた真逆で、うんうんうん、フィールドは地域なんですよね。
地域ですね、
はい、うん、地域に出向くということです、はいはいはい、で地域もたくさんいろんな問題がありましたね、うんうん、まあ、問題というか課題というか、はいはい、まあ、地域にもたくさんの高齢者の方が住んでいるんですけど、さまざまなその、まあ、課題というのが、例えば高齢者が高齢者をケアする
老老介護、
はい、うん、あるいは高齢者お一人と、精神疾患の、病を持った方、はいはい、お子さんを2人で暮らしているとか、あるいはアルコール依存の方と一緒に暮らしているということで、はいはい、適切なそのケアが、はいはい、介護が提供されていないのをよく見かけます。
なるほど。
ただ 生活それで成り立ってるんですよ、うんうん、そこに私たち専門家がいて、これはダメです、これはダメですっていう姿勢じゃなくてですね、どうやったらその地域でこの方が長らく生活ができるかっていうのをですね、その過程なりの方法を導き出していく、
そこの、まあ、ルールじゃないですけどね、そういったのがあるから、はい、そこをまた崩すわけにはいかない、
マニュアルじゃないですね、本当にこれは、
もう人対人ですからね、
はい、いろんな事例があってですね、
もうケースバイケースでいろいろ検討すると、
はい、まあ、とてもやりがいありますね、その辺では、はいはい、
もうこうだっていうことではない
ないですね、
ですね、
はい、あのこの人の周りには家族がいて、うんうん、その家族のこともいろいろ複合的に重なり合ってくるのがあるので、はいはい、もうこれ包括支援センターだけではもちろんできないので、うんうん、そこでまた医療生協で運営している中部共同病院の力を借りたり、はいはい、地域の自治会の力を借りたりということで、
はい、手を借りたりということですね。
そうですね、はいはい、今後ともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ちょっとまた休憩入れますね、はい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988562519、0988562519、かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の色場をお届けします。まあ、沖縄虹の会のですね、まあ、今後の展開についてまたお話伺いたいと思うんですけど、事務長お願いします。
はい、じゃあちょっと高齢者利用者のまず目線から、利用者さん家族も含めての目線からっていうところなんですけど、はい、今那覇の方で70床の特養を運営しているということですけど、正直足りないんですよ、今日朝ちょっと申し込み状況を見てきたんですけどね、まあ申し込みの数だけなんですけど、もちろんあの他の施設も申し込んでると思いますし、もうすでに入所された方もいるし、もう残念ながらお亡くなりになられた方もいるかもしれないんですけど、数だけで言ったら800を超えてるんですよ。やはり足りないなということで、まず足りないんだったら増やさないといけないという考え方で、また
施設がもう足りない、もう
足りない
待ち状態、
ベッドが足りないですね、はいはいはいはい、常に満床になっていて、じゃあ次の順番はまだなのまだなのという電話よく来るんですけど、はいはいはい、やっぱりそれにきちんと答えていかないといかないということで、はい、今那覇市の国場の方にまた新たなですね、87床のまた施設を今展開を準備しているところです。やっぱり残念ながら、残念ながらというか、結構規模も大きい施設なんで、はいはい、1年はかかるので、来年の4月に、はいはい、なんとかオープンという形で、はいはい、今準備をしていますね。
建設からね、いろいろやるとそれだけやっぱりかかりますからね、
は
い、
実はこれコロナで1年遅れたんですよ。
あ、なるほど、
は
い、じゃあ1年遅れて来年ということで、
はいはいはい、本当はもうオープンしてる月なんですけど、はい、コロナの方で材料が手に入らなくて1年どうしても
コロナ本当にいろんなところに影響出てますからね。
ああ、そうですね、はい、いろんなところにちょっと影響が出ましたね、はいはい、まあ、これからも、ちょっと気をつけて運営していかないといけないというところです、はいはい、まあ、この辺ではやっぱり数が足りないんで、これじゃなく、規模の方ですね、はいはい、さらに展開していきたいと思ってます、はいはい、あと職員の目線からなんですけど、介護職員が主にやっぱり目、数を、占めているところなんですけど、はいはい、この介護職員の活躍できる場所を私は作っ 作る、はいはいはい、作っていきたいと思ってます、うん、はい、っていうのは、やっぱり介護職の方ですね、いろんな部署があって、うんうん、まあ、主任さんってよく呼ばれる、はい、あの役職がいるんですけど、はいはい、じゃあその主任さんのその次の活躍できる場所っていうところが、うんうん、なかなかですね、作り出せなかったっていうところもあります、はいはい、やはり施設を展開する上でその辺で管理者、はいはい、ないし、あるいは経営を見る、うん、また職員も必要になってきます、うんうんうん、そういったところにスキルアップをしていく、はいはい、職員をですね、どんどんどんどんと生み出していきたい、うん、そのためにはやっぱり拠点が必要になっているので、うん、はいはい、さっきまあ言ったように、高齢者の利用者さんからもニーズがあるし、職員の質を高める力量を高める場所っていうのもですね、まあ、マッチングしてるんで、はいはい、このような感じで、まあ、毎年のように非常に大きな借金もしながらですね施設展開をしているっていう感じです、
まあ
ね、
本当にその介護が必要な方、はい、介護をする上で、まあ、職員の養成とかね、はい、そういったところでもね、あの力になれたらいいかなと思いますね、うん、
はい、はい、あとはもう数を、また数だけを集めてもしょうがないので、うん、あとは中身ですね、はいはいはい、中身に関して、まあ、ちょっと話ずれるかもしれないんですけど、やっぱり職員確保ずっとやってるところなんですが、うんうん、いろんなところに説明会に行ってます、うん、その中でよく未経験の方を対象にした説明会に行くと、はいはいはい、介護ってお手伝いさんなんでしょって言われるんですよ、はいはいはい、決して私はそうは思ってなくてですね、うんうんうん、今介護に関してはその 介護の基礎的な知識もあれば、はいはい、技術、うんうん、今は介護だからっていうわけじゃ、介護だから必要ないというわけじゃなくて、はいはい、医療も学ばないといけないです、うん、この薬を飲んだら副作用はどうなるのか、うん、まあ、なぜこの薬を飲むのか、はいはい、そういうところもですね、きちんと、まあ、アセスメントっていう言葉あるんですけど、うん、やってケアに展開していくっていうところをやらないといけない、
は
い
は
い、
やっぱりそれだけの知識も必要になってくると、
はい、あと介護というのがですね、非常になんて言うんでしょうか、正解がない世界ですね、これをやったから OK、はいはい、あれをやったから OK っていうのはなくて、
結構個別性が高い、
そうです、
なあの 業種というか、
はい、はいはい、やっぱり人それぞれ望んでるものっていうのは違うし、うん、人それぞれ価値観も違うし、うん、育ってきた歴史も違うっていうところでは、うん、そこに合わせていかないといけないっていうところが非常に難しくてですね、うん、はいはい、マニュアル的なものはあるんですけど、うん、
は
い
はい、その通りにはなかなかいかない、はい、状態。
あと認知症のケアに関しては、うん、今日うまくいったことが、うん、次の日がうまくいくかっていうのはそうでもなくて、いろんな天気も関係してくるし、うん、時間も関係してくるし、うん、いろんな要素があるので、
その意で、
はい、その辺では決してお手伝いではなくて、はいはい、専門性の高い職種だと思ってますので、
それでその辺でもね、本当にやりがいがある仕事かな、はい、と思いますよね、はいはいはい、
それを質を高めてまた利用者さんの安全安心、うん、あるいは本当に虹の会の施設で、できてよかった、ここに入所してよかったと思われる、これはもう終わりがないゴールではあるんですけど、はいはい、そこを目指していきたいと思ってます、
うん、はい、はい、事務長ね、ありがとうございました、はい、今日はね、ま、ごめんなさい、沖縄虹の会のね、事務長にいろいろ介護とかね、そういった施設のお話も伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はですね、沖縄虹の会の、玉木事務長にお話を伺いました、医療生協の方からですね、お知らせです。ボランティア委員会の方から、公園清掃ボランティアのお知らせなんですが、5月8日土曜日、13時から13時30分、沖縄共同病院裏手のですね、万古公園を清掃します。参加できる方はですね、直接公園にお越しください。黄色いのぼりがね、立ってますので、それが目印になりますので、ぜひご参加ください。それでは沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。